はい、7月も中頃近くになりました。例年よりも少しちょっと今年は涼しいようです。今日一日はとてもいい天気でございます。じゃあ、私の父鳥谷新一郎が書きました私の木の先の続きを読んでまいります。娘さんは二人とも出来のいい子でしたので、豊岡高校に進み、下の男の子は平安高校から立命館大学に行きました。上の娘さんに縁談があったとき、母親が芸者だとちょっと困るというので、私の家族のお手伝いさんということで世間体を保って尼崎に嫁ぎました。2番目も縁談があって明石の方に嫁ぎました。男の子はお互いに見染めたのか、京都のお漬物屋の娘さんとこれまた縁談があって結婚しました。今度は母親が一人きりになります。娘の嫁ぎ先には行けませんし、息子の方も老舗ですし、そうは言っても長いこと芸者は続けられません。それで私の方の社宅に入って大事なお客さんが見えた時だけお座敷に出てもらいました。元芸者ですのでよく気がつきます。それで10年ほどずっと私の家の方を手伝ってもらいました。その後、としぎくさんは体の調子が悪くなって入院しました。すると上の娘さんが母親を引き取りに来ました。この子は昔からきちっとしていまして、その子供ももう大学生になっていました。母がこうなったら、これ以上お世話になるのはご迷惑なことですし、うちも夫婦と子供だけになりましたので、私たちが引き取るのは当たり前のことですと、私の家族と社宅の人たちへもきちっと挨拶をして、母親を連れて帰りました。としぎくさんが芸者として売れっ子だったのは、西山先生や伊丹先生が芸者さんと遊んでいた頃より前の時代のことです。若い文才の私がなぜ人の面倒を見るようになる、見るようなことができたのか、それはこういうことなのです。私の父は私が29歳の時、自分はこれから好きなことをするからと書体を全部私に渡してくれたのです。父は学校の先生をしていたので恩給が入ります。当時は大阪から城崎まで汽車が走っていたのですが、その電化と城崎が山陰海岸国立公園に指定されるための運動に奔走していました。私は当時こんなところは国立公園になんてなりっこない、電車なんてとても無理だと思っていたのですが、親のすることでもあり、反対もできませんでした。ほったからしにしていました。そんなわけで私はお金の自由が利いたのです。無茶なことはできませんが、自分のできる範囲内でやってきたのです。家内はそれを黙って見ていましたから、みんな知っています。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。